皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月9日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題はけじめのつかない組織は終わりというお話であります。急転直下ですね。やっぱりロシアは、秘密の暴露にウクライナ本体まで入ってたんですね。だからウクライナの核の秘密と生物兵器の秘密を暴露したわけですよ。あれは強烈ですね。それから今度はあれでしょ、ファイザーが、あれは裁判所から言われたんですか、副作用のデータ、とりあえず最初の9ページ開示しましたね。まあその病気の名前だか私も言葉よく分かりませんけど、まあとにかくたくさん並んでますよね。いやだからあれ副作用っていうか、そもそもあれなんかワクチンとしてまだ製品になってないんじゃないですか、あれ実験中のものっていう感じじゃないんですか、あれ。まあなんかすごいことになりましたね。いや、トランプ氏のね、側近のダン・スカビノさんのツイッターですか、また朝日が昇るところの写真なんで、おお、またなんかあったなと思ったんだけども、これはすごいですよね。それから今回はロシアの話が多いんですけども、まあやっぱロシアをきっかけに西側が総崩れですよね、もう完全にね。まあこれだけ惨めな総崩れっていうのは何なのかな、長州征伐に失敗した後の徳川幕府みたいなもんですからね。長州征伐出てって失敗してでその後の何ですかね、あれ幕府みたいな感じじゃないですか、江戸幕府。もうなんか収拾がつかなくなっちゃって、そのうちバイデンがですね、私も辞めますと、体制崩壊しますと言って全部終わっちゃうじゃないのかな。なんかそんな気がしますよね。いや大体さ、アメリカもさ、なんか押し付け払ってますよね。それは物価高くてガソリンが上がって大変なんだけども、難民別に来てないでしょ。それから鉄砲玉飛んできてませんよね。で、まあ、NATO の問題とは言ったって、ウクライナの話は、まあ、所詮ヨーロッパの戦争の問題ですよね。アメリカ関係ないじゃないですか。で、だからなんかアメリカってそういう意味で言うと、今落ち着き払ってますよね。で、なんかあれは、プラウダかな？プラウダ乗ってましたけども、いや、この先アメリカで、ね、戦争に巻き込まれないためには、トランプ戻ってくるしかないってみんな思ってるって書いてあるけども、逆に私は今の連邦政府、米軍はあれ落ち着き払ってるように見えるんですよね。それまあ東欧にまた500人送るとかさ、漫画みたいなこと言ってますけども、いやあれ本当にですね、核戦争だなんだった時のアメリカのヒステリーってあんなもんじゃないですからね。昭和22年ぐらいから数年間アメリカで赤狩りとかありましたよね。あの時だって大変なもんですよ。当時のその記録映画残ってますけども、ダックエンドカバーって言って、みんなその頭抱えてですね、机の下潜れと、国民にですね、核戦争を予防する方法、核戦争から身を守る方法を、まあ爆風だな、主にな、核戦争の主に爆風から身を守る方法を映画で流してたくらいですからね。あんなもんで済むわけないですよ。だからアメリカ政府だとか米軍の落ち着き払った様子っていうのは、いやなんかもう決着ついてて、トランプがあれね、私は47代大統領って言ってるけども、いやすでにトランプがやってんじゃないの。バイデンだったらさすがにみんなもう少し慌てんじゃない、おいあのおっさん大丈夫なんかっつってですねかやっぱりなんかよくね、ま、映画で毎日言うじゃないですか、狂った大統領がですね、核のボタンを押しちゃって核戦争になっちゃうと、その一番危ない局面じゃないあれ。でも誰一人そんなこと言わないですよね。で、バイデンものんきなもんだし、週末はちゃんとデラウェア帰ってますよね、あれね。平常運転ですよね。そんな危機管理体制なんか 全く感じませんわね。トランプがテント構えてやってんじゃないですあれ。まあトランプだからこれは戦争にならんと全部分かっとるという可能性じゃないのかな。実は私台湾を見てと思うんですけども、なんかほらポンペオが台湾行ってね、早く独立せよしせいと、あこっちも早く戦争始めろって言うでしょあれ。まあよく言うなと、まあ、ハドソン研究所でほら親分が日本議長があのマクマスターのタコ入党ですからね、あれ悪いやつだよな、トランプにクビになってさ、何が日本人議長だと。この間 NHK まで出てきたじゃないですかあいつ、読売新聞について NHK まで出てきて、まあ核共有だとか言ってさ、その今トランプがさひっくり返し、あなんでロシアがウクライナでひっくり返しちゃったね秘密日本でもっとやろうって話じゃないですか。ああいうこと言ってるわけですよ。まあマクマスターも日本でね、またそれを NHK に放映するんだけど、まあこれは大本営発表だわよ。戦時下のメディアだからさ、嘘800でも流すもんですわね、戦時下ってもな。で、しかしまあ台湾はね、そんなバカなことはしませんわね。今戦争って感じじゃないけども、はっきり言って中国って共産党の前は国民党ですよね。国民党っていうことは今の台湾で、なんか上手に組んでやってんじゃないですかあれ。共産党だけじゃ今この場合だってなかなか十何億のために飯食わし続けること難しいと思いますけども、あの協調主義的な連中ではアメリカ帰って、じゃああと誰が経済回すって、じゃあ上海閥はね、これ一番パワフルだったけど追い出しちゃったと。香港も今のところネジ伏せてると。台湾しかないんじゃないかと思うんですけどね。台湾は後ろ世界にずっと広がってますからね。表はだから中国けしからんって言ってみんなの関心引きつけて金集めて、もう組んでんじゃないのかなと、私は旗から見てるとね、まあ間違ったらごめんなさいよ、旗から見てるとそんな風にしか見えないんですけどね。まあ平和なことだと思いますよ。ですからこうやっぱ私は思うんだけど、これいよいよけじめのつけらんない組織の終わりっていうことなんですよね。けじめつけたところは次があると。日本もだから結局明治以降どんどん、まあ、軍事進出ばっかりして、まあ何のけじめも作らないまま昭和20年にけじめつけさせられるわけですね。であの時けじめつかなかったのが岸信介たちですよ。満州人脈だな、今回全部けじめつけさせられるわけで、だからなんかまあねえ、安倍の周り清和会がなんか今踊ってますよね。核はどうだこうだとか言って、フライパンで下から油いてんじゃないのかな。あれ安倍もどきっていうの、安倍もどきもなんか踊ってるしね。河合事件だったら安倍んとこの話なんじゃないのあれ。アパもそうでしょ。しっかりなんかこうまあサインが出てますよね。お引きになられたらどうですかっつってね。どうすんだろうね、けじめくさせられないとつけさせられちゃうんじゃないですかね。それでも今回あのロシア皆さんね、ちょっと年配の方はタス通信だとかプラウダだとか懐かしい名前だと思いませんですが、まあ社会主義のソ連っても相当なもんでしたからね。だからまあタスだとかプラウダだとか聞くと、あのまたあの連中って結構思ってる方多いと思いますよね。まあ鬱陶しい連中でしたから、しかも協調主義でね。だから今の中国共産党もそうだけど、まあ、とにかく協調主義ってやつほどでひどいものはないよね。一切この、なんていうの、融通の利かない生活指導の先生みたいなもんでさ、まあ、わけわかんないですよね、協調主義の連中って。で、まあ今全然経営も違いますよね、プラウダも、それからタスも、まあ、名前だけ残ってて。でもなんか改めて、あの人たちのこう記事読んでると、今のロシアはコミカルだね。あれなんかトランプとくと同じ雰囲気感じますよ。あのアメリカの民主党ってのは割と協調主義なんだね、昔からね。裏で悪いことするんですよ。まあ不正選挙もそうだしね、戦争をね裏でこう工作するのもそうだけど、昔からああいうとこありますよね。でもなんかトランプ政権っていうのはコミカルでしたよね。動き早いしね、けじめつかせるものはつけさせて、だからまあ大国とか大きな組織っていうのはエネルギーのほとんど中に割くわけよ。だから中きれいに整えると外に出られるんですよ。要するにね、大国とか大きな組織になったらね、中しっかりけじめつけさせるんですよ。そうすると中のごたごた収まるからエネルギーは外に向くんですよ。そうするとその組織が抱えてる問題、国が抱えてる問題に積極的にね いわゆる後ろの憂いなく向かうことができるんですよ。だからこういう時はね、身内けじめさせるのがね、一番先なんです。それさえやっとけばですね、後ろの憂いなくですね、前に進めるんですね。で、それを上手にやってたのはトランプだよな。で、もっと私上手にやったのは今回、そのプーチンだと思うんだよね。いや、金融なんかは皆さんね、見てて分かると思うけど、慌てふためいてさ、ロシア制裁なんてやってみたらさ、これ言ってみればね、相手向かってさ、ロケット弾撃とうとしたら、ロケット弾のね、お目と後ろを間違えてさ、前と後ろ間違えて、引き金引いたらさ、後ろの本部にミサイルが当たっちゃったって感じでしょ、あれ。あちゃ、間違えたお前、これ。このロケット弾はあれ。弾の出る方向は違うわと、後ろだわって、後ろへ向かって撃っちゃったんでしょ。ロシアなんか高笑いしてんじゃないですか、今。結局だから、一石何鳥にもなったわけ、ロシアにしてみればね。その、プーチンたちが一番嫌だったのが、オリガルヒでしょ。あれ、撃っちゃっちゃったわけで、あそこにだから弾が当たってるわけですよ。で、ざまあめろっていう感じですよね。そのラブロフ外相の話なんか聞いててもね、だからまんまとはまっちゃったね。やっぱりね、この、なんていうんですかね、けじめがつかない組織っていうのはね、その中身が鈍くなってくるんですよ。こういう面で言いましたらね、ラビ・バトラーさんっているでしょう。まあ今どうしてられてるか全く知らないですけども、今の消息全く分かんないんですが、ラビさんの言った社会循環論ってあれ私本当だと思うんだね。しみじみ思うんですよ。まずその学者の時代から始まると。まあそこから始めましょうか。学者学問の時代があると。だからみんな学問すれば成功すると。で、それがある程度いくと社会が豊かになってくるから、今度は富豪の時代なんだと。お金が物事を動かすんだったわけですな。しかしそれは必ず最後腐敗するから、今度武人の時代になるんだと。まあ、鉄砲の時代になるんだと。で、鉄砲の時代は最後崩壊だから、次は、その、あれですよ。また学問に戻るんだってわけね。例えばロシアだったらプーシキンだとかですね。まあ、ね、トルストイだとか、すごい作家、昔からいますわね。で、こういう人たちの世界があって。で、この富豪の世界っていうと、まあ例えば、帝政ロシアもものすごい後ろ富豪がいたでしょう。だけどソ連になってみんな殺しちゃったわけですよね。凄まじい殺戮をやりましたよね。で、今度、ソビエトが崩壊した時に、今でいうオリガルヒと言われる新興財閥とか出てきたんだけど、あのオリガルヒっつうのは、あれだよな、あれは。昔のソ連で言ったらならず者ですよね。要するにソ連の時代だったらこういう人は反革命で刑務所っていうか収容所に入んなきゃいけない人たちがソ連崩壊後のロシアを率いてきたじゃないですか。まあ今だけ金だけ自分だけってだけやりたい放題っていう連中だよな。だから確かにね、まあこういう、まあ、ヤクザまがいって申しますか、こういうまあ乱暴な連中とね商売するとまあそれなりに金儲かるやつこともあるから西側もまあこの連中と付き合ってきたわけですよね。あれだからあれが典型的にそうでしょう。バイデンがウクライナマフィアでね、あれね、バイデンの付き合ってる連中が典型的にこういう連中ですよね。でしかしやっぱり所詮はさ金の亡者だし、でまあ言っても金で何でもしようって連中だな。暴力でも何でも。だからやっぱこいつらが経済を動かす、国を動かすなんてことはやっぱりありえないんだと思うんですね。ロシアって決してバナナ共和国じゃないですよね。昔からね、あれなかなかすごい国ですよね。私がなんかロシアの本当すごさを実感したのは、昔アメリカのね金融機関に働いた時、ロシア人の人がやっぱアナリストにいてですね、モーゲージの分析なんだけど、不思議なですね、微分方程式をたくさん作ってるんですね。いやもうモーゲージの分析なんてのはアメリカ式に一応やり方があって、確率なんかも入れながらさ、いつやり方があるんですよ。なんかよくわかんない微分方程式ね、ずらずらずらずら書いて並べてるわけですよ。ロシア出身、まあロシア人の人だってあるんですよね。不思議なことだなと、だから、何考えてんだろうなと、全然頭が違うんだよね。すごいなと、私なんか当時思った場合ありますけどね。決してバナナ共和国じゃないですよ、あの国。で、だから全然西側と視点が違うんですね、あの人たちね。考え方がどっかなんか違いますよね。です。だから、あなたたちが今回やってる 制裁に対する対抗策なんかも、まあ、よく考えたらわけですよ。ビニーにサイニーに考えていて、まあ、よくまあここまで考えて、しかも簡潔にまとめたなっていうぐらい、まあ敵ながらあっぱれって言っちゃ怒られちゃうけどさ、まあそんな感じだよね。あれ見せられたらさ、西側はぐうの音も出ませんですよ、あれ。いや、これはすごいなと。まあだから、その金持ちたちをさ、無人で追っ払っちゃったわけだよ。そういうことでしょう。ねえ、その腐敗した富豪たちをさ、まあウクライナが悪いことしてたからさ、それにね、アメリカとウクライナが組んで悪いことしたから、それにこと寄せて、その相手に弾を撃たせて、経済の鉄砲弾を相手に撃たせて、西側に撃たせてさ、で滅ぼしちゃったわけですよ。まあなかなかこういうところのやり方っていうのは、まあ西側だったらまずおらんわねこんなことできる人はね、でだから無人が出てきて終わると、そうするとやっぱり西側にしてみると、これ全部ですね、玉突き状に行きますよな。要するに西側ってのはけじめをつけないわけだから、軍だってみんな金で 寝ちゃったわけでしょ。軍も暴力家も金で寝ちゃって、で何もしないんだから、もう腐敗がとことんまで行くわけですよ。だからもう終わりですよ、こんなものは。立て直しのしょうがないわな。でワクチンの副作用の秘密もバレたと、核研究のね、密かな核研究の秘密もバレたと、だからウイルス研究の秘密もバレたと、まああとはそのメディアに対する支配権が剥奪されたら、それで今度は本当のことがメディアに流れるだけでしょう。ねえ、Facebook だ、Twitter だってさ、トランプの最後の頃はトランプ消しかなんてね、CNN がそうだな、盛んに吠えてたけどもさ、今どうなってます？ CNN なんかさ、視聴率が、9割以上も下がっちゃったでしょ、あれ。Facebook、Twitter だってもうボコボコじゃないですか。だから日本のメディアも同じですよ。今なんか偉そうなこと言ってやってるけどもさ、時変わってごらんなさいな、もうね、ボッコンボッコンですから。まあだからこうやって結局けじめのつかない組織っていうのは終わりになってくるんですね。さっきも言ったように、こういうなんか大きな転換期は特にそうですけども、大きい組織っていうのは中でしっかりけじめつけると、後ろの憂いがなく前に攻められるんです。だからまずしっかり中をけじめつけさせるんです。そうすれば前に向かって攻められます。だからけじめつけるっていうのは、きっちりとやるべきことをやる、やらないことはやらない。で、間違ったことは全部排除する。間違った人は排除する。これが大事なんですよ。バイデンなんてのはもう 何一つのことできないでしょ。ねえ、だから悪党たちがやりたい放題やっちゃってるわけですよ。収拾がつきませんよ。あんたこの責任どう取るんだって言われたって、いや、私は、ねえ、もともとこの仕事じゃないんでぐらいしか言いようがないでしょ。なんか金融でも実業でもそういう会社多くないです。役所もそうでしょ、あれ。岸田首相だってそうだと思いますよ。あの人も知らないところで悪いことやってる人いくらでもいるんでしょうから。だからもうね、けじめのつけない組織ったらですね、私は終わりだと思うな。結局だからソビエトの末期もそうでしたよね。それから戦争の末期もそうですよ。それから江戸時代の末期もそうですよ。結局けじめつけらんないから、そのままね、その有力者の顔色見てやってるわけですよ。有力者のけじめなんて捨てらんないわけよ。だから有力者の顔色見て物事進んでくるから、有力者クラブが最後残ってるだけだから、みんな離反していきますよ。で、何事も成功しませんわ。ご都合主義になっちゃうから、それで終わっていくんですよ。今見てると完全にそんな感じがするね。まあ相場で言いましたら、とにかくけじめつけるってことは損切りですわな。損切りして売り飛ばしてやめちゃえばいいわけですよ。別にね、いつまでも付き合ってる必要ないし。だからその損切りしないから、いつまでたってもですね、未来投資ができ、未来の投資ができないわけでね。よく塩漬けとか言ってですね、下がるとそのまま持ってる人いますけども、あれけじめつけられない典型で、まあ大体それで終わりになりますな。まあもともとなんかね、本当にその今の時代は金融緩和が長すぎちゃってね、けじめなんかつけなくたって物事がうまくいくと、アメリカだとかメディアを頼ってればさ、なんか物事がいくなんて甘い考える人が多すぎたってことですよね。そんな世の中甘くはないわけですよ。で、ですから本来の姿に向かって正常化してると私は思うんですね。まあこの先ですね、どこまでけじめつければこの500年間の欧米のね、近代が終わるかっていうところ、私大変興味持ってて、この500年間の欧米ってすごい時代ですよね。 これをどこでどれぐらいまでけじめつけたら終わるのか、これは具体的なラインが非常に私は興味深いと思って見てるんですね。まあこれ少しやってみないと分かんないですね。でも、まあ、なんて言いますかね、未来はもうとにかく持続可能性の時代だしね、健康の時代でしょう。何にも変わらんですよ。だからけじめ作るところがけじめをつけさせられたらね、もうそういう余計なものなくなりますから、あとは前に進むだけですから、まあ皆さん楽しくですね、これから未来を作っていくことが大事かなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、けじめのつかない組織の終わりということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。